30代あずましくない乙女たち。
しくない乙女二人がアニメ、ゲーム、日常のこと、恋愛などのことをガイドポッドキャストでお送りする、あれちょっと待って、北海道からポッドキャストでお送りする番組です。
北海道からお送りするポッドキャスト、
あ、はいはい、北海道からお送りするポッドキャストです。
はい、カンペなくしたんだ、うん
行けると思ったんだけど
ちょっと後半あやふやだったはい、一垣です。
ありがとうねです。
始まりました、ズオトです。
はい、お願いします。
はい、先日ですね、新千歳空港国際アニメーション映画祭、
うん、はい、
2014、
うん、
っていうものに行ってまいりました。
うんうん、
はい、
よかったね。
楽しかったわ、
うん、
ね、特にアキラ爆音上映、
うん、
あれよかったね。
すごいよかったね、
うん、
爆音ってさ、なんだろうと思ってて、本当にただ音がでかいだけのやつかなと思ってて、途中で耳痛くなったらどうしようとか結構いろいろ心配してたんだけど、そういうのではなかったよね。
うんうん、なんかね、
うん、
別な、なんか東京とかではいっぱいその爆音上映ってやつ
やってるみたいで、うん、うん、今日知った。
それなんかで前別なアニメかなんかの時に見かけて、
うん、
その時のキャッチコピーみたいなのが、
うん、
爆音が適音みたいな、
あーはーは
ー、うんうん、うん、だから別にただただうるさいってわけじゃなくて、
うん、
その作品に合った音量っていうか、
うん、うんうんうん、
この音量にすることでこの映画の魅力を最大限に引き出すぜみたいな、
うんうんうん、
というコンセプトみたいな。
いや、まさにそうだったよね。
うん、すごい迫力アップしてたよね。
うん、してたしてた。
前に見た時は自分家で見たから、
うん、
まあ、普通のテレビのスピーカーだったけど、
うんう
ん、なんか全然違う作品に見えたもん。
あー、やっぱそうなんだ、
うんうん、
なんかもう体中でドカンドカン感じたよね。
ビリビリしたよ
ねね
ー、よかったわ、うん、そしてなんか家で見た時よりもアキラが面白く見えた。
いや、アキラさ、うん、何あれ、私こんな素晴らしいものに出会えたんだって思った。
うんうん、
うん、
どんなところが良かった？
うんとね、クールな感じだったね
クールだった
クールでパワーがあった。なんか、うん、なんだろう、会話のやり取りとかもそうだけど、
うん、
スピード感みたいなのも、
うんうんうん、
スッスッって感じで、
うんうん、なんかさ、
うん、
時代なのか、それとも大友克洋監督が、
うん、
そういう方向性のが持ち味なのか、
うん、
あんま他の大友作品見てないからわかんないけど、
うんうんうん、
なんかこう男の子が好きなものがいっぱい入って
た。ああ、そうだね、バイクとか。
そうそう、
うんうん、
バイクとか超能力とか、
ああ、
あとあの鉄を、
うんうんうん、
鉄を急に途中でマント巻き出す
じゃん、うん、赤いやつね、
うんうん、そうそう、あれとか
なんかちょっとヒーロー感みたいな
そうそうう
んうんうん、
うん、
あと男の子同士の友情みたいなと
かね。あ、そうだね、
うん、
金田生きてたのかみたいな、そうそう、金田の服装の色とかも赤じゃん、
うん、うんうん、
赤ってやっぱさ、
うん、
あの戦隊ものとかの中心は赤、
うん、
赤い人じゃん、
うんうんうん、
ああいう感じでなんか赤ってやっぱヒーローカラーみたいなイメージなのかなって思って、
だから赤いマント欲したのかな。
あー、そっかいつも金田がさ
そうそうそうそう、
なんか
大将みたいな、ね、
そうそう
感じだから。
でも鉄夫もそれに、うん、そのポジションに憧れてたんだよっていう、う その力を持ったから、
うん、
そのポジションに立てる力を持ったから、
うん、
赤いマント巻いちゃったのかな。
ねえ、そう、なんかさ、初アキラだったんだよね、
うん、
だからなんか勝手にハードボイルド系のやつ、バイクとかなんか出てくるし、うんうん、革ジャンみたいなの着てるし、
うん、
なんだろう、もっと社会的な感じの、
ああ、攻殻機動隊みたいな感
じとか、そうそうそうそう、うん、なんかそういうちょっと難しい、まあ難しいのかわかんないけど、うん、そういうの想像してたんだけど、なんかそう最古な感じだったりとかさ、うんうんうん、あのおじいちゃんみたいな少年とかさ、
うんうんうん、
出てきて、
うん、
なんかもうパニックになった。
うん、世界観が独特だった
ね、うん、いや、そうそうそうそう、
うん、最初あのなんか皮膚青かったじゃん、
あー、うんうんうん、
おじいちゃんみたいな少年たちが、
うんうんうん、
だから宇宙人かなって思ったけど、
うんうん、
でもそういうわけじゃなかったよね、
じゃなかったよね、
うんうん、うんまあ、あんまりなんか詳細を言うとネタバレになっちゃうから言わない方がいいのかな、
かな、
うん、かな。もう古い作品だけど。
そうだね。
あ、そう、その爆音上映でさ、うん、あの綺麗にされた、
うん、
デジタル化されたやつじゃなくて、
うん、
本当に何フィルムっつうの、
あ
で上映したじゃん、
うん、今回のやつ、うんうんうん、
あれめちゃくちゃ良くなかった、
よかったよかった、たまになんか歪みみたいなのが出たりね、
そうそうそう、
うん、
ノイズとかもザザザザって入ってたりして、
そうそうそうそう、
本当にあのアナログレコードに針を置いた時 の、
うん、
のブブッみたいな、
うんうんうん
う
ん、
ああいう雑音がまたいい味出てて、
うん、いやーそうだよね、
粋なことするねって
、うん、なかなかあんれをさ爆音で映画館で見るとかできないよね、
うんうん、
そんな機会なんてないから、
うん、
貴重な体験だった、
いやー本当に、
うん、
あれをたったの1500円でって
本当だよね、
うん、ね、なんなら1日券だから、
うん、
他の作品も見れつつ1500円だからね、
うん、そうそうそうそう、
お得、
これはお得ですよ、
うん
うん、
なんか他で印象に残った作品とかあった、
うん、他はね、なんインターナショナルのやつ見たんだよね、最初
韓国の、
あうんうんうん、あれも楽しかった、
ウリビョル1号とマダラウシ、
うん、あ、そうそうそうそうそう、うん、うん、あれ私はね、ああいうラブコメ大好きなんだけど、
あ、そうなの、
うん、市垣さん的にはどうだった、
まあ泣きはしなかったよ、
本当、
うん、泣いてる人他にいなくなかった、誰もアリアドネさんだけがなんかグズグズ言ってた
よ、うん、なんかね好きなんだよね、
うーん、
うんうんうん、
なんかなんだろう、まあそこがいいところなんだろうけど、
うん、
すごい設定が置いてけぼりだった、
あー、あの韓流ドラマとかあんまり見ないでしょ、
そうだね、うん、ほとんど見たことないね、
私1個か2個見たことあるんだけど、
うん、
結構なんだろう、その辺ぶっ飛んでるんだろうなって韓流ドラマもなんかそんな感じだったなとか思いながら見てた、
あー、何、急展開というか、
そうそうそう、急展開だったり、
うん、
辻褄結構合ってなかったりとかなんか多分そこはあんまり重要視してないで作ってるのかなとかちょっと思ってた、
あ、うん、なるほどね、
うん、まあなんかギャグって感じだったよね全体的に、
そうだね、結構クスってなるポイントとかはあったね、
うん、そうそうそう、笑えた、
うんうんうん、うん、なんかこうストーリーとか一切言ってないけど、
うん、
なんか言った方がいいかな、
あ、軽く言う、
うん、
あれ、あそこの世界では失恋したら動物になるっていう世界だったんだよね、
うん
うんうん、でその主人公の男の子もちょっと失恋しちゃって牛になり、
うん、
それとは別でウリビュール1号っていう衛星がいて、
うん、人工衛星、
人工衛星がいて、その人工衛星がその元人間だった牛の人が歌ってた曲を衛星してる時に聞いてていいなって思ってたらなんかの手違いで女の子になってで恋に落ちる、
うん、
最終的に、
ね、地球に降りてきて、
そうそうそうそうそう、うんうん、ドタバタあって、
うん、
でも最終的には ハッピーエンドみたいなね。
いいお話だったね。
うん、
一番やっぱ良かったのは、うん、トイレットペーパーになっちゃった魔法使いだね、う
ん、なんでダンディーだったから。
うん、いやもうほんとね、あのトイレットペーパーになる前、
うん、
ビフォーバージョンをチラッと出してくれてめっちゃ嬉しかった。
うん、うん、好きそうだろうなと思ってた。食いついてんだろうねって思って
バレてた。
すごいかっこいい。でもなんかイケメン感出てなかった。多分、
うん、
今の姿じゃない時はイケメンだったんだろうな感が結構出てたから、
ああ
やっぱりって思った。
そうだね、トイレットペーパーのくせにキリッとして
た、うん、そう顔ね。
うん、
千垣さん的に他の作品でいいなって思ったのある？
うーん、あーでもあのショートフィルムが5、6本やるやつ、
うん、
インターナショナルか、あれが、
うん、
ああいうやつになると、
うん、
なぜか全部シュールだよね。
あ、そう、
うん、
シュールでちょっと狂ってる
ね。本当、うんうん、狂ってるのしかなかったよね。
今日見たやつが特別なのかな、めちゃめちゃ狂ってたよね。
ちょっと正気の沙汰じゃない
感じ、うん、ハートフルなのゼロだったよね。
ちょっと寒気した。あの、うん、そのショートのやつの一番最初のやつさ、
うん、
いきなりお父さんをクマがぶっ殺すでしょ、
うんうんうん、
でぶっ殺されたお父さんになり変わってクマが家に住むみたいな、
う
ん、
そう
あれは、
うん、
さあ何なの、あのお父さんはすごい嫌なやつだったの、
う
ん、
いや実はそうなのかなって後々なって思った、
うんうん、
だってさ奥さんも息子も全く悲しんでなかったでしょ。
そうなんなら息子を進んで、
うんうん、
なんかクマに埋めてこいって、指示されたら、
うん、
素直にスコップ持って埋めてたよね、
うんうんうん、しかもお父さんまだ半息だったのにね。
あ、生きてた、あれ
ちょっと生きてた、
ピクついてた、
ピクなんかうっとか言ってた。
あ、本当。半息埋め。
そう
あ、そうだったんだ。
だからなんかね、それとか考えたら、
うん、
あんまりなんか嫌な父親だったのかなとかちょっと思ってた。
うんうん、うん、そういきなり腹かっさばいてたから、
うん、
でその後家にクマが入ってきた時に、
うん、
あもう終わったこの家族とかって思ったのに、
う
ん、
そう、
うん、普通に平和に暮らしだしたから、
なんか家族の一員になって、うん、奥さんの隣でベッドで寝てたよね。わけわかんない。
しかもさ他のメスグマとさちょっといたしてた時にさ奥さんそれを見てさ、ちょっとなんか持ってたゴミ袋をバンって、
う
ん
う
ん、
そう嫉妬してる。どういうこと。そしてそのクマはお詫びに鹿を加えて持ってきて、
うん、
あっちゃうかね。
あれさ、
うん、
でも奥さんそんなんじゃ私許さないわよみたいな感じで部屋に閉じこもったじゃん、
うんう
ん、でその後息子が出てきて、
うん、
その鹿をノコギリでクマがさばいてるところを見て、
うんうん
うん、あれ何どういう態度なの。
あれさ最初気づいてなかったんじゃないかなと思うんだよね。
あ
ただ、
うん、
なんかテーブルにくつろぎに来てよくよく見たらなんかやってるってなって、うん、足かさばいてるみたいな感じになって、
うん、
違う場面に切り替わってた気するんだ。
あなんかよく分かんなかったね。
うんね、セリフがないからさああいうのってなおさらなんかいろいろ想像できるよね。
ああそうだね、
うん、
見る人によって捉え方が変わるよね、
うん、そう、うん、私結構セリフないやつの方が好き。
あそれを後で感想言い合って、
そう
えそう思ったの
み
た
いな、そう補足し合うみたいなのが楽しい。
なるほどね、
うん、
確かに。あだからショートフェスト好きなの。
あそうかもしんない。
それを一番面白かったって投票してたよね、
うん、
アリアドネさんは。
もちろんだって刺激的なシーンあるもん。
あそれ言っていいの。 投票するとき、あ、私1番にしよう、だってクマのエロいシーンあったから。この女ゲスだなと思って。
なかなか見えるもんじゃないからね。
まあね、
うん。
いや、ちょっとね、普通に映画館では見れないようなものばっかだよ。
うん、
面白かった。
なんかメッセージ性が強い感じだったよね、全体的に。
歌だけで終わるやつとかね。
ああ、そうそうそう、あれよかった。
気に入ってたね、あの歌。
気に入ってた、すごくいい声でした。
うんうん、なんて人だっけ。
中山うりさんっていう人。
変わった名前だね、
うりね、うん、そうそうそうそう、
こんな感じで、
うん、
そう、なんか合間の時間とかにさ、
うん、
あの新千歳空港内の、
うんうん、
あの国際線とかできた時に、
うん、
なんかいろいろ見るスポットみたいな、うん、遊べるスポットみたいのがすごい増えたんだけど、
うんうん、
なんかあんまりじっくりは見たことなかったからさ、
うん、
今回のあの映画の時に、
うん、
ちょっとぶらついたりしてい ろいろ見れてちょっと楽しかった。
なんかあんなに空港っていろんなものが見れるんだって思ったよね。
ね、
うん、
空港っていう交通機関っていうか、もう遊びスポットだよね、
うん、そうそうそうそう、あそこで全然一日遊べるよ。
うんうん、ドラえもん可愛かった
ね。可愛かったね、うん、うんうん、
あとなんかロイズのチョコレート作ってるライン工場
みたいな。あ、そうそうそう、そこを通りながら見れるんだよね。
うんうんうん、
なんかあんまり今日稼働してなかったけど
ね、週末だからかな。
のえ
のえ。返事がぼんやりしてる。
もうちょっと夜だからね。
あ、
いっぱい見たから。
あ、
ちょっと脳が、
あ、ちょっとパンク、
パンク気味な、オーバーフローして、うん。
そっか、
うん、
いや、なかなか楽しいイベントだったから、
うん、
来年もあればいい
ね。いや、そこだよね。
ね、
願わくばって感じ、
うん、
うん、
なんか客の入りどうだったんだろうね、あれ。
でもさ、その映画館のシアターの中自体は結構満杯だったよね。
あ、そうだよね、
うん、
なんか思ったほど並んだりしてはいないけど、
うん、
劇場の中に入ってみると、
うん、
あ、もうこんなに埋まってる、2人並んで座れる席空いてるかなぐらいだったよね。
そうそうそうそう、ぜひともやってほしい
ね、うん、また行きたいな、
ね、
うん、いや、どんどん北海道にこういうイベント増えてくれると嬉しいな、うん、
いや、いいことだよね。
ね、北前に続いて、
うんうんうん、
アニメ系なイベントね、
うん、
うん、ってな感じでした。
はい、
じゃあお便りいきますね。
はい、
ラジオネーム明け方さんから。アリアドネさん、市垣さん、はじめまして。私はキクラジオリスナーで、その流れからアズオトを知り、今ではすっかりハマり、配信を心待ちにさせていただいています。先日母が北海道に行くからお土産何がいいと聞いてきたので、そういえばアズオトで暴風林ってお菓子があるって言ってたな、市垣さん熱く語ってたよなと思い、暴風林をお願いしました。よしよしと思い、北海道観光の回を聞き直したら、市垣さん、お菓子の暴風林進めてない。びっくりしました。幸いサクサクしたアーモンドの食感が私は好きで、大変美味しくいただきました。少し勘違いはあったものの、アズオトのおかげで美味しいお菓子をいただくことができました。ありがとうございます。さて、少し強引ですが、最近あった勘違いエピソードや過去の勘違い黒歴史などありましたら、ぜひお聞かせいただけたら嬉しいです、ということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、暴風林食べていただいたんですね。
ね。これも笑ったよね。
ね、熱く語ってたことだけは覚えててくださったんだけれども、
うん、
進めてはいなかったと。
暴風林違いでしたね。
ね。なんかこう付け足しみたいな感じで、
うん、
暴風林ってお菓子あるけど、まあまああれあんま好きじゃないんだけどねみたいな。
あ、そうか。
そんな言い方、
そんな感じだったか。 でも明け方さんは気に入ってくれたようでよかった。
ねえ、よかったわ。まあなんていうかね、
うん、
怪我の巧妙的な
ね。そうだね。
ええ、うんうん、よかったです。勘違い黒歴史、
うん、
黒歴史になるのかどうか分かんないんだけども、うん、なんかちっちゃい頃とかってさ、
うん、
親って適当なことを教えてくるじゃん。で中学生ぐらいになるぐらいまでかな、
うん、
ジンジャーエールっていう飲み物を、
うん、
まあ小3小2とかなんかそのぐらいの頃に、
うん、
うちのヒロシが今日父さんジンジャーエール買ってきたぞとかって、
うん、
ちょっとはしゃぎ気味で言ってきて、うん、ジンジャーエールって何何みたいな感じで聞いたら、うんうん、樹液が入ってるって教えてくれたよ。
え、ヒロシ知らなかったのかな。
多分ね。
ヒロシ自体が騙すとかじゃなくて
知らないけど、知らないっていうのちょっと親として恥ずかしかったのか、
うん、
とりあえずなんかそれっぽいこと、多分色とかから予想、
うん、勝手に想像したの。いや、ちょっと可愛いヒロシ。
ヒロシ萌え。樹液って、樹液ってメープルでしょ。
え、それ信じてたの。
信じてたわ、うん、中学生ぐらいになってから、
うんうん、
多分クラスメイトの友達とかが、
うん、
なんだっけ、生姜、
うん、うんうんうん、
うん、なんか樹液じゃないのって言ったら、
うん、
何言ってんのみたいなことを言われたっていう
ねえ、
うん、
勘違いさせられエピソード的な感じだ ね、
そうだね、うん、
いやでもそう、親ってさ、なんであんな無責任にさ嘘を教えるのって思うよね。
本当だよね。でもちっちゃい頃ってもう親が言うことって絶対じゃん、
う
ん、
そうそうそうそう、間違うわけがないと思うからさ、
うん、
うちもさ、
うん、
もヒロシに対抗してモッチっていう父親がいるんだけど
可愛らしいね。あだ名
そう、モッチはね、うん、小学校低学年までね、お父さんの職業はプロレスラーだって私に教えてたんだよね。
信じてた。
信じてた。だって、
うん、
プロレスの本ってあるでしょ、雑誌、
うんうん、
あれでなんか覆面のレスラーの写真見して、
うん、
これお父さんだからみたいなこと言っててあ、そうなんだ、大変なんかね、ロッカールームみたいなところで座ってる写真だったんだそれ。なんか大変疲れてるだろうなとかすっごい思ってた。
そうだね、肉体をすごく酷使するお仕事
だよね、うん、そうそうそうそうね、えなんか全然そんな知らないからさ、
うん、
してすごい今でもさ怖くて忘れないんだけど、
うん、
プロレスラーブルーザーブローディっていうプロレスラーがいたんだその時ね、
うん、
でなんかその時ちょうどその時くらいに死んだのさその人が、
うん、
したらなんかそのお父さんの親友だったんだけどなんか、あ、アリちゃんブルーザーブローディ死んじゃったよとかすっごい何回も言ってきてなんかね、トラウマださそれが。
本当、
そうそう、で信じてて、うん、でなんかまあ中学生とかになってきたらさすがになんか食料は分かって、
うん、
では全然嘘を教えられてたっていう風に後から知った。
自分で気づいたの。
うん、多分自動的に気づいたんだと思う。
ちっちゃい頃はすごい信じてたんだ、
うんうん、プロレスラーだって思ってた。
モッチはプロレス好きなの。
モッチね、プロレス好きでプロレスの本いっぱい持ってたんだよね、
うん、ああ、だからそれを見せつつ、
そうそうそうそう、ね、ゴングとかかな。
ああ、あるね。
そうそう、見せられてた。
そっか、
うん、
本当やって適当だね。
本当だよね、うん、自分もやりそうだけどね。あ、
絶対面白がってやってるよね。
うん、そうそうそう。
はい、ありがとうございました
。ありがとうございます、
はい。
わらわばわらえ、わらわはわらわれる、言われはないわい。改め、ババアにドラゴンスクリューさんからです。こんにちは。寒くなってきましたね。北海道はもっと寒いんでしょう。お腹を出して寝ないように注意してくださいね。話は変わりますが、私はかなりの運動音痴です。 高校生の時の50メートル走のタイムは10秒の壁を越せませんでした。し、50メートルハードルは全てのハードルをなぎ倒してゴールし、みんなから笑われた苦い思い出があります。お二人は以前におしっこを漏らしたというドン引きエピソードを披露されていましたが、この他にも恥をかいたお話はありますか？あればお聞かせ願いたいです。ダブンランブン失礼いたしました。ということです。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、大丈夫です。私腹巻きして寝てるんで。
ああ、お腹を出して寝てない
です。ええ
ー。うんうん。
いや、なんかパジャマのさ、
うん、
丈が短いのか、
うん、
あ、違うな、腰パンが好きすぎて私、
うんうんうん、
ズボンをお腹までグイって上げるのがとっても嫌いなんだよ、
ね、ああそうなんだ、
うん、
それパジャマでも？
パジャマでも、
へえ、
むしろそういう楽な服装の時ほど、
うん、
お腹グイは嫌なんだ。
ああ腰パンで行きたいんだ、
うん、
うん、
ズルズルで、むしろズボンの裾で足をくるみたいんだよね、
うん、あつま先を。あでもすごいわかる、
うんうんうん、でしょ、あれをしたいがためにちょっとずり下げ気味で履きたいから、
うんうん、
そうするとお腹が出ちゃうから、
うん、
腹巻きは必須
なアイテム。じゃあお腹冷やしてないんだね。
ええ、健康有料時でいます。
よかった、風邪ひかないで。
はい、
うん、なんかさ、
うん、
おしっこ漏らしたに対してドン引きって言ってるけどさ、
うん、
他にもありますかってさ結局聞きたいんじゃんって感じなんだけど
聞いてるくせに
求めてる
あ、ここにも欲しがり屋さんが
いましたね、
はい、
ある？私もうおしっこ以上のものあるかなって感じなんだけど、
あね、こないだね、
うん、
そう iPhone6 を買いに行くとき、
うん、
予約しに行くときかな、
うん、
あのソフトバンクショップに行ったときなんだけど、
うんうん、
なんか前は普通になんていうの、待合ソファー側と、
うん、
あとなんか受付する人はもう完全にカウンター、
うん、
店員さんがいっぱい座ってるデスクみたいな、
うんうんうん、
方で手続きをするっていう形だったのさ、
うんうん、
でもそのこの間行ったときなんかリニューアルされてて、
うん、
デスクはまあ奥の方にありはするんだけど、
うん、
そこにあんまり店員さんがいなくて、
うん、
なんか店員さんいっぱいうろちょろしてたんだ、
うん、
でとりあえずあの待合番号を取って、
うんうんうん、
あ、じゃあどっかソファーに座ろうって思って、うん、なんかちょっと混んでたから、
うん、
空いてそうなところを見たら、
うん、
なんていうの、こう L 字型にソファーが置いてあって、
うん、
でその L 字型の真ん中にテーブルがある席があったんだよね、
うんうん、
あ、ここの椅子1個空いてるなって思って、
うん、
スッて座ったら、
うん、
その L 字型の逆サイドに座ってるちょっとチャラそうなお兄さんが、
うん、
こっちめっちゃガン見してくんだよね、
うんうん、
なんでこんなガン見されてんの、怖い怖い、何って思って、
うんうん、
見えてないふりをして、
うん、
持ってきてた文庫本を、
うん、
読んでるふりをし始めたんだ、
うん、
そうしたらよくよく見たら、
うん、
そのソファーは待つとこじゃなくて、
うん、
契約する人用のとこだったんだ、
ね、あ
デスクは契約する場所じゃない、う
ん、あ、
うん、ただ単に店員さんが事務仕事をするときに座る場所みたいな感じで、お客さんが契約するときはこっちの、
うん、
テーブルがある方のソファーでやりましょうみたいな、
うん、あーそっかそっか、うん、
だから待合のソファーは窓際の方にあったんだよね
うんうん、うん、
よくよく見たら、
うん、あ、じゃあ順番じゃないのに身乗り出してそう契約のところにいたんだ
そう
かっこ悪い
しかもその L 字型の L の長い方は、
うんうん
お客さんポジション、うんうん、なんかそのチャラいお兄さんがいた場所なんですよ、
はいはいはい、
でその L の短い方は、
うん、
店員さんの場所なんだよね本来ならでもたまたまその瞬間、
うん、
店員さんがいなかったらしくて、
うんうん、
その隙間時間に私そこ座っちゃったみたいな
あーうんうん、うんうん、それ恥ずかしいで仕組み分かってる人から見たら
そう、それはお兄さん、
うん、
びっくりするよね、びっくりしてこっちをガン見するよね 何この人急に来た、でも店員じゃないよね、
制服着てないし、
そう急に本読み出したけどみたい
なくつろいじゃって
でその、
うん、
その間、
うん、
まあ、10秒ほどかな、
うんうん、
でなんか違う、なんか違和感を感じる
ぞ、うんうん、
だってお兄さんがガン見してるもんって思って、うんうん、すごい自分の中で考えまくったんだよね、
うんうん、
ここじゃないのかって気づき、
うんうん、
一回落ち着いちゃった感じなのに、うん、いきなりすぐ立つのもおかしいかな、いや待って、私には言い訳があるって思って待ち時間が結構1時間ぐらいって出てたから、
うんうんうんうん、
そうだ一旦帰るふりしようってことで、
うん、
あそうだみたいな感じでちょっと小芝居挟みつつ立ち上がって、
うん、
で近場にいた別の店員さんに、
うん、
あちょっと一回出ても大丈夫ですって結構待ち時間あるみたいなんで、
うん、
あ結構ですよじゃあちょっと行きますんでってって言ってその場を切り抜けた
って、うん、いやまあ多分そのガン見してたお兄さんはそこまで見抜いてるだろうって言ったねあ絶対こいつごまかしてるって切り抜けれてないけど、
ね、そうバレてんのあの小芝居
バレてると思う、
バレてたら恥ずかしさ倍増なんだけど
いやウケる、
いやほんとね、
うん、
分かりにくい、
うん、確かに今聞いた感じだと私も分かんなくなっちゃうかもしれない、その場にいたら
でしょ、
うん、
ね、ソファーは待つとこで、
うん、
契約するときは机だよね、
うん、そうそうそうそう、
うん、
だね
ねって思っちゃう、
うん、
しかも混んでたからソファーは、うんうんまあそうだね、うん、直近の恥ずかしかった話はそんなもんかな、
うんうんうんうん、すごい iPhone で急激に今思い出したんだけどさ、
うん、
あの今の会社に入社したての時に、
うん、
ちょうど Siri というコンシュルジュ、
うん、
みたいなのが
、うん、
できたんだよね、
うん、
でなんかそのいや Siri その入社して 2,3 日目ぐらいに、
うん、
あなんかシリの話ちょっとしようと思って会社に行って、うん、でシリを披露しようとしてたんだよね、
うん、
で その前の日に私家でシリをいじってて、なんか出来心で、
うん、
あれ自分の名前呼び名設定できるでしょ、
あそうなの、
そうそうそうそう、
あ全然シリいじんないから知らなかった、
でその自分呼ばれる名前を姉子にしてたんだよね
ええなんとなくもう読めたけどまあ最後まで聞こうか
でなんかシリあそう、そうみんなにシリいやこういう感じですよって見せてた時に、
うん、
なんか姉子聞こえませんでしたみたいなことをシリがなんかそのようなことを言ってきて、
うん、
で最初一旦スルーされたんだよね、
あ会社の人た
ち、そうそうそうそうそう、うんうん、でもなんかもう一回またなんか姉子とか言ってきて
シリ空気読まなかった
読まなくて、あれアリアドネさんってシリにあの姉子って呼ばされてるのみたいなのを入社3日目ぐらいで言われてあもう終わったなと
思ってあもうこの会社での私のポジション決まったなって
退社しようかなと思って
早いな
iPhone 絡みは意外とあるかもしれないね、
そうだね、
うん、
そんなに Siri 嬉しかったの、
うん、うん、はしゃいでて、うん、でなんか姉子とか呼ばれることなんてないじゃん、
ないね、うん、アリアドネさんは、
そうだから会社の人に「いやアリアドネさんってなんかお姉さん願望あるのかい?」みたいなことを聞かれて
軽く心配されてる
でしょっていうことがありました、うん、
でもね、つかみ OK な感じじゃない？
まあそうだね、
うんうん、
うんうん、なんかキャラが定着したからよかったかも、
ね、早くから本性バレてよかったんじゃない
そうだね、
うんうん、ね、こうやっぱ自分を偽って過ごしてると窮屈になってくるからさ、
うん、そうだね、辛くなってくるからね、
そうそう、
うん、
クズ感出してってなってくるから
別に出したくないよ
あ、そうなの？
クズ感は
あ、そうなの？出したいのかと思ってた、うん お次はタロシさんです。
はい、
市垣さん、アリアドネさん、こんにちは。以前お便りを読んでいただいたタロシです。まさか読んでいただけるなんて、嬉しくて小躍りをしておりました。自分の文章がお二人の声となってポッドキャストから聞こえてくる感動、幸せすぎます。ありがとうございます。さて、私は本州の端っこの田舎に住んでいる27歳女なのですが、この年にしてローカル FM のパーソナリティをすることになりました。スタートは来年からなのですが、今から変な汗が出てきております。私は自分の声コンプレックスがあります。なおかつ録音した自分の声を聞くと想像を超えた違和感があり、こっぱずかしいです。お二人はポッドキャストを始めてご自身で聞いた時どうでしたか？今はもうバッチリ慣れていらっしゃるのでしょうか？第1回目と現在で心境や技術面など変化したことはありますか？よければそのあたりのアズオと第1回目からの変化をお聞かせ願えればと思います。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね、
すごいね、タロシさん、
うん、
ローカル FM のパーソナリティ、もう言ってしまえば和田ラジオ先生と同じって
ことだ、うん、そうだよね、
ええ、
うちらの意見聞いてね、うん、全くもって参考にならないような気がしますけど、
ね、ええ、
いいんだろうか
1回目と現在で特に何も変わってないよね、
うん、変わってない、
うん、技術面って、
うん、
編集とかそういったことは何も変えてないし、
うんうんうんうん、
トークテクニック的な技術も上がってないし、
うん、そうだね、
うん、
心境的には、
心境、あーんとね、
うん、
でも本当1回目やるときは、うん、なんだろう、身内とか友達とかに、
うん、
ちょっとなんか始めちゃったさ、聞いてみてって、うん、ヒュヒュみたいな感じで、
うん、
言うぐらいで終わるんだと思ってたけど、うん、今となってはなんかすごくいろんな方に聞いていただいて、
うん、
思っても見ない規模感になってて、
うん、
焦るわ
だよね。
うん、だね。でなんか、
うん、
ポッドキャストを始めたことで、
うん、
いっぱい会いたい人ができて、で、うん、その人たちに会えたりとか、
あーそっか、
そんな機会もあったりして、
うんうん、
楽しいなっていう。
うんうんうん、そうだよね。なんか今までの生活でなかなかできそうもなかったことが経験できてる。
うん、
気はする。
そうだね、
うん、私このあとお便りっていうシステムがすごいなって最近思うようになってきてて、なんかさ、
うん、
今ってさ、
うん、
LINE とかさ、すぐチャットでレスポンスがあったりとかする世の中でしょ、
うんう
ん、でもなんかさ、こういう、まあ、いつ読まれるかも分かんないし、読まれないかも分かんない、
うん、
っていうお便りを送ってきてくれて、
うん、
でさらにそれを何ヶ月か後にこっちが読んでみたいなやり取りで、なんかあんまりできないなって思って。
そうだね、こんな経験は、うん、こういうことしてない限り、
うん、
なかなかないよね。
そうなんだよね、
文通とかしない限り。
そうそうそうそうなんかそういう文通的な雰囲気を感じてて、
うんうんうんうん、
私はそれがすごいいいなと思ってる、
うんうんうん、なんかそうだね、
うん、
いろんなものがデジタル化してる中で、
うん、
まあ、一応メールだからお便りとは言いつつ、
うん、
電子化してはいるけど、うん、ちょっとアナログ感が漂うというか。そうだ
ね、こっち時間の流れ的には
ね、うんうんうん、そうだよね、
うん、
遅いレスポンスでも、
うん、
構わないと思ってくれて送ってくれるとか、
うん、うんうんうん、そのレスポンスも直接じゃなくて、こういう配信っていう形でお知らせする感じになるでしょ、
うん、
なんかね、そういうのって夢があるっていうかさ、
うん、
いいなって思う。
うんうんうんうん、
うん、
やっぱなんか自分もリスナー側だった時に、
うん、
まあ、そんな出す派じゃないんだけど、
うん、
出したことがあるやつでなんか読まれたりとかしたら、
うん、
やっぱ嬉しかったしね。その自分が書いたことを 放送の中でワイワイキャイキャイ、
うん、
なんかああでもないこうでもないって言ってもらえてるそのことになんかこう、
うんうんうん、
こそばゆいけどあ嬉しい
みたいな、うんうん、あすごいわかる
、うん、
私もなんか結構最近調子の手出すようにしてもらってるからなんかねその一員になったっていう気持ちになるんだよね。
あうんうんうん、うん、そういう感じ、
うん、でも実際はなんか距離はすごい離れてるし、
うん、
同じ時間を共有してる全く同じ時間を共有してるわけじゃないじゃんリアルタイムじゃないから、
うんうん
ね、なんかそういうちぐはぐな感じもちょっといいなって
思う。うんうんうん、そうだね、時間が経つことで、
うん、
なんかこう熟成される
そう温められるような思いってあると思うんです、
うん、なんかちょっといいこと言うね、うん、今日どうしたの
これしか言ってないからいいことでプルザブラって何でしかしてないでしょ
もっちいいですね、
はい、
あちょあの声コンプレックスがあるそうなんですけれども、もう私もめちゃくちゃありますけどね。
そうなの。
ええーまあ、とりあえず録音した声を聞くのは、
うん、
未だに気持ち悪いし
あそうなの。てか今もコンプレックスあるの。
あるよ全然。
そうなんだ、
うん、なんかねもうね、うん、編集してて、
うん、
差しすせその滑舌悪すぎて決めって
あ
毎回
声質っていうか滑舌
あ、まあ、両方いやあとなんか笑い方とかも気持ち悪いし大体。
そうなの。でもなんかいいって言ってくれてる人もちらほら。
それはアリアドネさんに対して言ってんじゃないの。引き笑いいいよねみたいな
あいや市垣さんのっていう人
え言ってたっけ、
うん、タイルとか多分あった
あった
、うん、あった
言い切っていいの
、うん、言い切るうん、なんか珍しいっていうのはそれだけでいいことだと思うよ。
レアポケモンみたいな感じ
そうそうそう、うん、レア度高い方がいいね。それだけで長所なんじゃないかなと思うけど。
なんかもう全然わかんないけど、
うん、
短所でしかないと思ってたけど
本当。
うん、
うーん、市垣さんラブみたいな人もいたじゃん。
それはなんかまあ狂ってたんじゃない一時的に狂ってたんじゃない
いやいいと思うけど私は。
でもさ珍しいと、
うん、
いい声か悪い声かっていうのはまた別じゃん。
うん、でも悪い声じゃないと思うけど、なんか周波数的になんかなんだろうね、低いけど、
うん、
うざったくない感じするし。
へえ、うん、あでも前昔さ、
うん、
1ヶ月間だけ、
うん、
クレジットカードの営業の派遣の仕事をやった時に、
うん、
あなたは市垣さんは声が低めだから、
うん、
威圧感をお客さんに与えにくいから、
うんうんうん、
いいと思うよ
みた
い
な。確かにそうだね
って言われたことはある、う
ん
う
ん、なんかね、あこの人結構話聞いてくれんじゃないかなみたいな。
あそうそうそんな感じだ
った。気持ちになるわ。うんうんうん、いいんじゃん、この人には見捨てられないだろうみたいな
声だけでそんな人間関係のあれこれが出ちゃうの
うんうんうん、
そうなのかな。まあね、自分の持っているものって大体嫌だよね、
うん、なぜかね、
ね、
うん、
なんで自分こうなんだろうっていう部分っていっぱいあるよね、
うん、あるある。
まあなんかね、まあ、コンプレックスですけど、
うん、
そこをいいって言ってくれる人もなんかこのようにしているようなので、
うんうんうん
うん、短所も長所になりうると。
うん、そうだよ、う
ん、思い切って何でもやってみたらなんか意外と受けたりする。
そうそうそうそうそう、ね、思わぬ方向に進むこともあるので。
そうですね、私たちのように
ね。
なんで、うん、ラジオ頑張ってください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。ではひろしラブさんからです。いつも楽しく配置をさせていただいてます。 読書の秋ともよく言いますが、お二人の最近のおすすめ漫画とベスト漫画を知りたいです。自分はコミック好きなので、ぜひお二人のアゾート的漫画大賞をお願いします。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
前にね、なんか、
うん、
なんだっけ、小説、好きな小説と
か、あー、そうそうそうそう、
続いて漫画ですよ。
漫画ですね。
はい、
ベストどうですか。
ベスト漫画、
うん、
ベストといったら、まあ、うん、もう絶対に外せないのはジョジョだけども、
うん、そうだね、
まあ、ジョジョのことは散々触れてるから今回は特に細かく触れず、う
ん、はい、
それ以外だったら、
うん、
もう私は完全に新のぞき屋でお願いします、
うん、うん、読んだことない。
いや、これ面白いよ。
のぞき屋さんなの。
一応、
うん、
まあ、覗くことが仕事だとは言ってるけど、
うん、
表面表向きやってることは、
うんうん、
まあ、探偵みたいな、
あ、はいはいはいはい、
お仕事で、
うん、
まあ、お客さんから依頼されて、
うん、
この人のことを調べてくださいというか覗いてくださいみたいな感じで来て、
うんうん
うん、探りに行くみたいな、
うんうんうん、
ちょっと暗いところもあるけど、
うん、
でもギャグタッチなところも、
へ
ー、そう、そのシリアスとギャグのバランスがすごく良くて、
うんうんうん、
読みやすいんだよね。
うーん、
でちょっと裏社会みたいな、
うん、
部分とかもあったり、
うん、
あとエロ描写とかも結構あったり、
うんうん、
私の好みにドンピシャな漫画なん
ですよ。あ、そういう市垣さんの好みが盛り込まれてるから好きって感じ、
うん、どちらかというと、でもこれを読んだのが、
うん、
昔働いてたとこの職場の店長が休憩室に持ってきたみたいな、
うん、あ、うん、
感じだっただから、
うん、
なんかそれまでそんなに漫画いっぱい読んでるタイプじゃなかったんだけど、うん
うん、
私は、
うん、
でもそれを読んでみて、
うん、
うわー、青年漫画面白いこんなん、なんか本当それまではたまに少女漫画を友達から借りて読むとか、
うんうんうん、
そんな程度だったから、
うん、
こんな世界があったのか。
あ、なんかさ、
うん、
誰かが置いてたとか偶然読む漫画ってなんか面白いよね
面白いよね、うん、あ、そう、そこに、
うん、
そこの職場の休憩室は、
うん、
そういう漫画がなんか充実しててみんなが持ってくんだよ
ねあー、いいねそれ、
うん
うんうん、
あの人間交差点とか、
え、嘘、うんうんうん、
黄昏流星群
とか、あー、はいはい、ハローハリネズミはあった同じシリーズだけど
それ初めて聞いた
本当、
え、それ漫画のタイトル、
うん、そうそうそうそう、
あ、マジで、
うん、
その黄昏流星群の中のなんとかハローハリネズミ、
うん、
っていう話とかじゃなくて、
じゃないじゃない、作品としてある。
知らなかった。
本当、うちもっちが集めてるからね家にあんだ。
広金好きなの。
そうそうそう
そうなんだ、
うん、
ああ、あれとかは、あとはあの俺の空と
またなんか違う方向性のやつ来たねあ、いいね、でもそういうのが読めるって、なんか自分で買うまでではないけど、
うん、
読めるのはいいと思う。
うんうんうん、
うん、
そう、そこの職場のせいで、
うん、
私の好きなジャンルここで確立したなって。
ああ、
うん、
その一つがこの新のぞき屋。
そうそう、
うんうん、
うん、有谷さんのベスト漫画は。
ベスト漫画はね、私なんかそういう偶然漫画読む系が多いから、あんまりなんか自ら漫画を求めないんだけど、
うん、
でも昔からずっとこの人の作品を読んでるっていうのが古谷実の作品なんです。
うんうんうん、
よね、稲中から始まり、そのシリアス路線に行っても読み続けている、
うんうん、
ですが、
うん、
うん、なんかシリアスなのは秘密とか、
うん、
そういうのはなんかそこまですごい大好きってわけじゃないんだけど、
うん、
ね、サルチネスが一番最近出した漫画なんだけど、
うん、
それがね、もう大傑作
大傑作
そう私の中でね、
うん、シリアス路線じゃなくなったの、う
ん、なんかね、うん、そのシリアスな方に行く稲中の後にシリアスまで行く時になんか過渡期みたいな時があって、
うん、
でその中に僕と一緒っていうやつがあるんだ、うんうん、家出した少年の話があるんだけど、それはなんかちょっとね人生観とか考えさせられる部分もあるんだけど、基本的にはなんかギャグテイストなんだ、
うんうん、
でもなんかもうそのしばらく後はもうシリアス系に行ってたから、
うん、
ああちょっと殺伐としてるなって思ってて、
うん、
でその時点では僕と一緒がナンバーワンで好きだったんだよね私、うんうん、だからなんか今後も多分シリアスで行くのかなと思ったらサルチネスでその僕と一緒感が戻ってきたんだって思って、
うんうん、
サルチネスの内容はそのニートだけど人生をなんか悟ってる男の人がいて、
うん、
でなんかその人妹とじいちゃんと暮らしてるんだけど、
うん、
その妹が自分のせいで結婚できないんじゃないかっていう思って、
あその主人公の男の人
がいるせいで、そうそうそうそう、自分がなんか邪魔になってるっていうか、うん、まあ、面倒見てもらってるわけだからね、あーニートだからそうそうそうそうって思って家出するんだ、
あニートが
ニートが家出して、
うん、
まあ、そこでまたなんかもちゃもちゃしてっていう話なんです。
なんかギャグテイスト想像しにくいけど、
本当？
うん、
ギャグなんだよ。ギャグなんだ、うん、でもねやっぱりなんかその兄弟愛みたいなのとか、
うんうん、
感動するんですよ。
ほあその兄と妹、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
あ家出ても接点はあるの、
うん、接点全くなかったんだけど、うん、なんやかんやで戻ってこれるんだよね。
あそうなの、
そうそうそうそう、
うんうん、なんかお互いに思い合ってる感じなの、
うん、
兄弟
でも全くなんか お金ないニートでその不労者同士ちょっと仲間になってなんか仕事始めようみたいなことをするくだりとかもあって、そういうのもすっごい笑えるやつとかめっちゃあるんだよね。そうでもそれもなんかその僕と一緒を彷彿させるっていうか、そう僕と一緒は中学生とかだったんだよね、いやもうサルチネスは大人なんだ、
うんうん、
なんか大人版の僕と一緒みたいな感じで最高と思ってみました
へえ、うん、そんなに好きだったんだ古谷実。
実はめちゃくちゃ好きだった、
はい、
うん、稲中に影響受けまくってたもん
どんな部分に、
なんかなんだろう、一発ギャグみたいなの友達同士でやるのにさ、
死ね死ね団とか
うんとね電話とかしてる、
え分かんない
気にしないで
やってい
やでなんか無理だもん
物理的に無理なの、
物理的に無理なことで言葉で言い合ってたって感じ
ああもうビジュアルはお互いに分かってた、ワードだけ言えば笑える
そうそうそうそう
なるほどね、
うん、
か難しいな、うん、イナチュー、
うん、
いやちょっと早く秘密見て映画の、
ああそうだそうだ、
うん
うん、
その原作を読んでる人から見て、うん、映画の秘密はどうなんだっていうのがすごい聞きたい、
あ聞きたい、うん、あ本当分かった、
うん、
見るわ、
頼むわ、
はい、
最近のおすすめ漫画とかもある？
あ最近はないから教えてほしい、
本当？
うん、
最近もう、
うん、
もう完全にプリズンスクール一択だね、
うん、
内容としてはもともと女子校だった学校が、
うん、
今年度から男子も受け入れるようになりましたみたいな感じの学校があって、
うんうんうん、
5人かな、
うん、
5人だけ男子が入学してくるんだよね、
うん、
でもあと何百人も女子だから、
うん、
でその女子たちは男子を排除しようとして、
うん、
何かしらこう難癖つけて、
うん、
学校の中にある別校舎みたいなところが、
うん
うん、まあ、プリズン、監獄みたいになってて、
うん、
そこに閉じ込めるというか、
うん、
でもそこに閉じ込められる前に、
うん、
主人公の男の子と、
うん、
ちょっといい感じになった女の子がいたから、
うん、
いて、でなんかちょっとデートっぽい約束を取り付けるんだよね、
うん、
でもそのデートの日は、
うん、
プリズンに入っちゃってるから、
うん、
外出とかできなくて、
うん、
でもなんとか脱出してデートするんだみたいな、
うん、あじゃあなんかおっかない系とかではないんだ。
あ全然全然、うん、もうゲラゲラ笑える。
あそういうやつなんだ。
うん、うん、
なんか名前でちょっと怖い感じかなと思ってたんだけど。
いやいやいや、もうエロギャグ。
エロギャグ、
うん、
うん、
でもそのエロも、
うん、
バカなエロなんだよね。
あいやらしくない
エロ。そうそうそうそう、
うんうん、
その監獄の見張り役が、
うん、
裏生徒会みたいな、
うんうん、
ちょっとなんかいるんだけど、
うん、
その生徒会の女の子たちが、
うん、
あ女の子の副会長か、
うん、
がもうブリンブリンなんだよね。
うん、うん、
もういろいろはみ出してんだよね。大体はみ出してんだよね。
うん、
だからなんかいちいち小回りのカットの角度とかが、
うん、
もううわーっていう際どいみたいな感じだったりして、
うん、
なんかうん読者を、
うん、
にこびてる感じなんだけど、
あーサービスショットみたいな。
そうそうそう、うん、でもそのサービスショットが過剰すぎて笑える
んだよ、うんうん、あーあーあーあーもうギャグでしょみたいな。
そうそう、なことあるかっていう。
あーいいね、逆に爽やかだね。
そうなの、すごい爽やかな。
うん、うん、もう結構関数出てるの。
15巻ぐらいまで出たかな。あ
結構そんな感じなんだね。へ、
うん、結構ペースが早くて嬉しいんだよね、
うんうん、へえ、
うん、なんかまあ前半の方はそういう感じの話で進んでたけど、
うん、
今やってるのはまた全然ターゲットが変わってて、
う
ん、うん、ほうそうきますかみたいな。
あ、うん、なんか飽きさせないね。
そうなんだよね。
うん、
うん、それによって新しいキャラとかも増えて、
へ
え、私はその中に出てくるベッドリサちゃんっていう子がもう大好きで、
うん、あ可愛いんだ。
可愛い、
うーん、
なんかもう世間知らずなところがまた可愛い、うん、
それもなんか極端な感じなの。
極端だね。また相変わらずんなことあるかっていうことばっかり起きる。
いいね、面白そう、
うん、これは今一押しだね。
うんうん、
そんな感じですね、おすすめの漫画ですね、はい、
うんうん、
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。あずましくない乙女たちでは皆様のご意見ご感想を募集しております。 Gmail のアドレスはあずおと @gmail.com、
あずおとめだ、
あずおとめ @gmail.com、 ブログのメールフォームからも送れます。ブログの URL はあずおと .club.jp です。ツイッターはアズオト30です。ハッシュタグはハッシュタグはアズオひらがなでシャープアズオトです。
はい
はい。
カンペがないからね、
うん、ちょっと迷い気味だしたけど、
たどたどしかったね。ではまた次回を楽しみに、
はい、さよなら、
さよなら。